ヨウトモコのぼちぼちリャリオ。この番組は舞台、映画、音楽、ダンスの話題を交えながらも特にうんちくを語ることもなく、ヨウトモコがぼちぼちと喋るだけの聞き流し系ぼちぼち番組、ラジオに憧れるリャリオです。第290回。はい、第290回2026年5月第2週目の放送です。はい、なんと290回まで来ましたか。300回目前ですね。どうしますどうしますね。300回、すごいね。飽きもせずようやってるわ自分が言うなって話やけどね、本当にね、飽きもせずに皆さんも本当にね、ここまで、お付き合いをいただきまして感謝感謝でございますね。まあ300回もね、特にイベントとかしないで過ぎゆく予定ですいつも通りが何よりって思ってますんでいつも通りがついにここまでゲストの一人も呼ぶことなくですよね。普通呼びますよね、一回ぐらい。そろそろね、なんかね、思ったんですけどね、なんかこうリャリオの魅力とは、リャリオの魅力とはって自分で何を言ってんねんって話だけどね、なんかこう私が自分のペースで喋ることしかないなと思ってまして、やはりこうゲストをねお呼びするとね、そのペースではやはりなくなるじゃないですか。何かにおもねったね、お気遣いしたペースに、そりゃもちろんなりますわね。なのでまあそこはリャリオにはいらないんじゃないかってと、主催の寮が言うてますんでこのまま1000回ぐらいまでノーゲストで行ったのかなって最近はねちょっと思う今日この頃でございますね。まあ、そのうちね、ぼちぼちシンガーソンで歌もね弾き語りも練習しているということもありですね、そのうちそのライブを交えたような公開収録みたいなことはねやるのはちょっと一つの夢ではあるんですけれど、ただまあ普通のねこう公開収録でもない回というのはただただ私が一人でぼちぼちと喋り続けるを押し通した方がもうこうなってくると面白いんちゃうかなっていや今まで100回200回とかね節目のたびにゲストを呼ぼうかとか毎回思ってるんですよ。なんやけどね、なんかこうここまで誰も呼ばないでくると、じゃあ一人目のゲストはどんな人呼ぶねみたいなさ、勝手によくわからないハードルが上がっていくわけですよそれで急にね第1回目のゲスト中森明菜さんですとか言うたらすごいけど、そんな力は私には全くないですしね。なんかもうこうなったらこのスタイルで300回も迎えようかなと思っております。はい、いつもねこれもまたお尻に告知をさせていただいてるわけなんですけど、大きな告知なので頭にさせていただこうと思います。SNS とかではねもう発表させてもらってるんですけど、2021年コロナ真っ只中ぐらいにね劇場公開ということになりました、こもりぬという私がね出演させてもらってます映画がありまして、大木和文監督のですね、なんと言うんでしょうね、サスペンスなんでしょうねということで撮ってた映画で、劇場公開をねその2021年にユーロスペースで1回だけしたんです。で地方でその長野県の方で撮らせてもらった映画なんで、長野の方でも上映はしたんですけど、まあ何せコロナ真っ只中やったから劇場ももう半分しかお客さん入れてはダメやったりとかしたじゃないですか。というので、まあ、非常にこう見ていただいた人数少なみたいな結構命がけで、なんなもうなんかもう長野にすごい何日も滞在して結構げっそり痩せたなあの時すごいハードで本当にみんなでね、スタッフも やって撮影したような自主映画やったので、もうちょっとたくさんの人に見てほしかったなーと思ってたんですけど、まあ、あの監督の方からですね、ちょっと今この映画は YouTube 公開をして広くみんなに見てもらいたいなというふうな思いがあられてですね、なんと YouTube で全編無料公開中でございます。5月1日からね、あの YouTube に上がりまして、こもりぬ、こもりぬってひらがなで入れてもヒットすると思いますね、 YouTube で。 でただちょっとね大人な映画なので18禁がかかってるんですよ。なのでね、外からポンってアクセスすると年齢制限ありますよつってうまく表示されないので、まあ、大人の方は YouTube アプリにログインをして、見ていただけたらという感じでございます。いやー、あのバーバーが帰ってきますよカメラマンがビクってなるで評判のババーが帰ってきます何を言ってるのかという人は見ていただければわかります。いや、もうすでにね、あのいろんな私の、お仲間たちが応援してくれて、なかなか再生数も上がっており、ぜひこれはぼちぼちシンガソンと違って評判が上がってまんなっていうのが非常に大事なことでもあるのでお察しくださいので、チャンネル登録とかいいねとか再生ガンガンするとか、あのぜひね協力いただいて、これを聞いてくださってる方はこもりぬ早速検索して見ていただいて、チャンネル登録いいねしまくっていただけたらと思います。あ、ぼちぼちシンガソンの方は、チャンネル登録もいいねもコメントも欄もあの不採であるし本当にあの知る人ぞ知るチャンネルではそこはいいんですけどこのね映画の子守のは本当に広く皆様に見ていただけたらと思いますので、皆様お友達などいらっしゃったらね、興味ある方などいらっしゃったらぜひぜひおすすめして広げていただけたら嬉しいですはい、というところで今週のトークテーマー、りょうともこのぼちぼちラジオではさ、毎週一つテーマ決めて喋ることにしてんの？テーマの頭文字、あ行からば行の五十音順で、りょうともこが喋ってみたいワードを選んで進める方式らしいじゃん。今週は、や行、やゆよの中から。やめられた？はい。この間の、 あの脚光を浴びない女という舞台で、音楽監修を音楽指導してくださったですね、俳優の草野徹さんの真似でした草野徹さんはね、あの東京一組とか劇団ですごいずっと活躍している俳優さんで、テレビとかナレーションとかでもすごいいっぱい活躍してはるんですけど、まあ何せウクレレの大名人なんですよ。ウクレレめっちゃ上手で、で楽器指導とかで、他のギター、あのギターとかね、他のパーカッションとかもいろんな楽器がもちろんできる人なんやけど、で指導に入ってくれてはったんやけど、でなぜ辞められたに出てきたかというと、草野さんね、昔、まあ、20年前ぐらいから私は知ってるんですけど、知ってるというか一方的に私が存じ上げていたんですけど、あのすごい酒飲みのイメージだったんですよ。なんか芝居とか見に行って打ち上げとかで草野さんおったらものすごい飲んでるっていうイメージあったんやけど、なんかこの間その芝居の時に会うたら一滴も飲まんのですよ。と思って酒やめたのって言って、って酒ってやめれんのみたいなちょっとぐらい飲むとかないのみたいな、別に車運転するわけじゃないんですよ。なのになんか一滴も飲まへんでさ、ノンアルコールビールをずっと飲んではるからさ、いやなんでって、嫌いになったのって、いや嫌いじゃないけどなんか飲まない方が楽って気づいてさとか言って、そんなことあるんや、なんか酒やめれた人って見たん初めてかも。いや病気して飲んだらダメになったから我慢してるって人は見たことがあるけど、なんか飲まない方が楽だと思ってやめたんだよねっていう、疲れて寝ちゃうとか翌朝もだるいとかいうこともないしさとか言って、はあ、やめれるとかあるんやという、あの私の中では初めて酒をやめれたという人を見たのが草野さんなので出てきてもらいましたはい、ねえびっくりしますよね、やめれるんや酒ってみたいなね、ですよね。あ、そうやね、やめたいなと思ってても なかなかこうやめれないものってたくさんある。やめられないの回でもね、この間話しましたけど、やめられたですから今日のテーマは。でやめられたもの、私の中でですね、やめたいなと思ってて、やめられた、やめることに成功したものといえばね、ゲームですね。あのスマホのゲームがさ、なんか一時ミクシーとか流行った時に、その野菜を育てるとかさ、なんかお宝取りゲームみたいな、なんや、あの戦いに行って、あの石集めみたいなとか、もう名前も忘れた、なんかすごい意地になってやってしまうんですよ、ゲームって。まあテトリス1個でも、あのソリティア1個でもね、もういっぺん手出したらさ、すんごいそこにさ時間費やしちゃって、まあ、あの制限がないやつやったら延々やってしまう。でなんか卵5個しか持ってなくて5個使ったら2時間できひんとか、そういう制限があれば、あーってそこでなんか課金するほどはやらへんから、なんかそこでね、あーってやめ、一旦やめるんやけど、でもまたね、その卵が溜まったらまたやってしまうでしょ。だからもう、ましてやそのゲームって、まあ、レベルが上がっていったりさ、段階が上がっていったり、何かあのお宝が増えたりとかゲームの中ではするんやけど、実生活の中で1ミリもお金もらえるわけでもないし、1円もたまらんし、なんかすごい時間と労力の無駄やなってずっと思ってて、でもずっと夜中までね、本当に寝る間も惜しんでやってしまうし、で他にあの読みたい本とかさ、あのやらなあかんこととかさ、勉強せなあかんこととかいっぱいあんのに、もうそっちのけでそのゲームをしてしまうわけですよ。あーすげえ無駄この時間と思って、いや仮面ライダー集めぐらいはいいんですよ、ほっとけば仮面ライダー集まってくれるから。でもそれすらも最近もうやらへんようになっちゃったんやけど、なんかまあなんかある、なんでそのゲームをやめられたのかなって思うと、やっぱりもうその芝居の稽古とかいろんなことでもう切羽詰まってくると、やっぱりもうもはやね、あのゲームに行くどころの騒ぎではなくなってくる瞬間があるんですよね。でその時に全然ゲームできんくなって、そんな精神状態じゃなくなって、で、あ、そういえばもう1ヶ月以上このアプリ、ゲームアプリ開いてへんなみたいななって、で、あ、なんやって、そしたら別にこのゲームなくたって、あのレベルあそこまで上げたのにって、なんかキープせなみたいな、そういう気持ちが全然なくなって、あ、どうでもよかったんやってふと我に返ってしまったみたいなのがね、ありますよね。だからしばらくやめて、あ、支障ないやんって気づくと、そのままやめられるみたいなね、っていうのありますよね。まあ、それでもやっぱりあのそれがゲームすることがストレス解消になってるとか楽しみになってるとか、そういう人は大事な日常のエッセンスやと思うから、全然続けてそれを生きがいにして全然いいと思うんですよ。いいと思うんやけど、私みたいになんかもう他のこと気になっててこれじゃないのにって思ってるのにさ、意地になるっていう、それやったらやめた方がいいよねっていうもんでね、まあそこはやめられたというゲームですね。だからもう不用意にね、今はそこまで切羽詰まってる精神状態じゃないから全然ゲームしよう思ったらできるんやけど、もう手出すとまたね、あの意地になる自分っていうのが分かってるので、もうあんま手を出さないようにしてますね。続けてるのは仮面ライダー集めだけですはいすね。でもさ、今さ、だから意地になりそうって思うのが、人づてにね、友達がやってるのを聞くとやな、昔ってさ、その畑家で野菜を育てるみたいなゲームあったじゃないですか、なんとか牧場みたいで、なんかね、畑でバーって刈り取って、でポイントがビーとか溜まってさっていう、ただそれだけのゲームで、植えちゃ育て、あの刈り取っちゃまた植えみたいな、それだけのことやったんやけど、最近ね、そのように畑をゲームでやるんやけど、リアルの豆が送られてきたりするんですってすごくないですか。いや別にあの何課金じゃないんですよ、年間何ぼか払わなあかんとかじゃなくて、無料でその畑やるっていうゲームなのに、ある一定の何かがたまるとリアルに畑で採れた豆が送られてきたり、なんかあのお野菜が届いたりするんですって。うわすごっと思って、 それは一銭にもならないお金にならないゲームとまた話しちゃうやんけと思ってで結構その友達たちがあのお互いに紹介し合って、その畑にさ、友達の畑に水まきに行ったらまた自分もポイントになったりとかなんかするらしいんですよね。で水まきに来てくれたねとかさ言い合ってんのを聞くんやけど、ほんでなんか私豆もらったよとか、うちももらったとか言って、え何それと思って、やばいこれは足を踏み入れてはいけないと思ってもうそんなん、もう下手したら課金するまでやってしまうかもしれんし、友達の畑に水まきまくっても水まきまくって一日が終わるかもしれんしそれで豆とかトウモロコシとかもらい始めたらもっと意地になるしね。いや恐ろしいこと考えるわ、ゲーム界もちょっとね。そんなんしたらほんまにまたやめれへんくなるから、もうちょっとりょうちゃんもやるってキラキラした目で誘われたけど、いや始めてしまったらもうすんごい意地になって頑張っちゃうから、やらないって言ってやらないって目を背けて走って逃げたみたいな感じですね。すごいね、そんなゲームが今あるんすね。ほんまびっくりするわね。ちょっと欲しいけどね、農作物農作物ね、欲しいけどねですね。あと子供の頃のあの嫌な癖で爪噛むっていうの結構私あって、なんやろね、あの爪噛んでるあの感触が楽しかったんですよね。別に爪美味しいわけでも何でもないんやけど、なんか感触がにって噛んでこう、でもすんごいさ爪の先はギザギザになるしさ、なんか何か触ったらビッとか引っかいちゃったりするしさ、ね、何一ついいことないからもうやめたいに決まってたんやけど、まあ、だから子供の頃だけでしたけどね。子供ながらにやっぱり思春期でおしゃれ心がねついてきたら、あこんなギザギザの爪なんか美しくないわってやだわって見た目が良くないわって思って、それはもうすぐにやめましたけどね。でも男の人とかね、もう女の子でもかな、大人になってもその癖でずっと爪噛んでんのがねやめられへんって人いますよね。だからやっぱり自分が嫌じゃってまあ本当に思ったらやめんのかなっていう感じはね、そういうのはありますけどね。でも、まあ、酒やめられたっていうのはさっきの草野さんぐらいしか見たことないかな、病気という理由以外は。いや病気の人でもね時々制限せなあかん言うても気分転換に今日だけはちょっと飲ましてって言ってね飲むぐらいの話やから、本当にいやもう飲みたくなくなっちゃったんだよって言ってやめてるのは草野さんだけやな。タバコね、タバコをやめられたっていう人は結構私は周りにいますね。なんかタバコやめられた人の話もまあ聞けば同じ、ゲームやめられた感覚と似てるかもしれないですね。なんかやっぱり体に悪いって分かってるし、で最近はタバコもめっちゃ高いし、で吸えるとこもどんどん減ってるじゃないですか。だから吸いたいのに場所がないっていうのを一生懸命探すっていうその時間の無駄とそのストレスで、かえってこの吸うことによるストレスが溜まるって言って、でそのストレスがまたタバコを吸いたくなるみたいなっていうのがさ連なってはって、でもそれをやめたいなって思ってて、でまあやめられたっつって、なんかちょっとやめようかなって思って、なんか1週間ぐらいチャレンジするんですって。で1週間ぐらいチャレンジしたら意外といけんなって、でそのままなんとなく我慢してたら気がついたら、あ1ヶ月やめてるやんみたいになって、で1ヶ月やめてるやんってなったらもうなんかやめるのをやめるのが悔しくなるんやってだから悔しくなって、そのままあ1ヶ月もせっかくやめたんやからこのままやめとこうみたいな、そのまま続けようって思ったら、まあ、気がついたらあ3ヶ月やめれてる、このままやめちゃおうみたいなねっていう風に成功する、あいらんかったやんってっていうところになると割とね執着なくねすっきりやめれるみたいな感じでしたね。本当にそのやめたっていう人がものすごいヘビースモーカーだった人が多くて、あんなに吸ってたのにって傍からは思うわけですよ。あれタバコイコールあなただったじゃんっていうぐらい ていう人がさ、やめられたりするんやって思ったんやけど、いや今までのタバコ代とか何やったんみたいなぐらいさ、私は吸わないから、いかにも吸いそうやと周りに昔から言われるけど、意外と吸わない、吸ってたこともないから、もうやめてしまえばいいのにってね、いつも思ってたんやけど、でもね、なんかね、タバコ吸うてる人には吸うてる人の理由があるというか、それもまたわかるんですよ。一服っていう気持ち、はーって一息つくみたいなさ、お休憩っていうリフレッシュっていうのがさ、なんかタバコってあるんやろうなと思って、私がコーヒー飲んでふーって思うのと同じで、なんかそういう時間っていうのかな、お休み時間っていうのがその人にとってはタバコっていうさ。とかもうタバコをやめるぐらいやったら、もう別に早死にしていいっていうぐらい、もう何をやめてもタバコだけは絶対にやめへんからなと言うてる人も逆にいますけどね。まあだけど残念ながらほんまにまあやっぱりダンサーのお友達とか私は多いので、体を動かすでしょう。やっぱタバコやめるとね、ものすんごい息が楽やって言うてますね。ほんまに結構前はすぐはあぜーはあってなったけど、すんごい楽になったわみたいな、疲れも残りにくくなったって言ってね、早くやめればよかったってみんな言うねんけど、まあね、だからそのタバコラブのバランスをどう取るかですよね。この間さ、芝居のボイストレーニングの先生のところに、私初めてかな、芝居でボイストレーニングの先生ところに行くっていうのは、歌のね、トレーニングの先生っていうのは何人かついたことがあるんやけど、芝居のボイストレーニングでちゃんと個人的に行ったっていうのは初めてやったんですけど、まあ、女性のうちのお母さんと同い年ぐらいなのかな、まあ、いわゆる結構おばあちゃん先生やったんやけど、全然おばあちゃんには見えへん、すんごい元気なトレーナーの先生やったんやけど、その人がなんかバーってそのさ、声を前にとかさ、めっちゃええ子、やっぱりおばあちゃんやけど出張るわけじゃないですか。でそうやってなんかこういう風にこういう風にやってみたいな例をね出してバーって声出さはんねんけど、で、はい休憩ってなったらさ、タバコ吸いに行かはんねん。えぇって言って、先生タバコ吸うんですかって言ったら、めちゃでかい声で、吸うなよって言われて。笑かすな、絶対タバコ吸わへん方が楽やのにな、呼吸も。呼吸のこととかさ、体のこととかさ、声イコール体ですから言うて、体作りをすごい言う人やのにタバコ吸うんやと思って、笑けてもうて、絶対先生吸わへん方がもっと息楽になりますよねみたいな、もうすぐ呼吸の話とかした後ですよ。もろいなぁと思って、でもこの人にとってタバコはアイデンティティなんやろうなぁと、ね、不思議とね、昭和のね役者さんたち、やっぱ昔の役者さんたちってほんまにみんな男も女もめっちゃタバコ吸うんですよね。なんやろうな、でもそれが私すごい自分が吸えへんかったから、なんかその休憩してる時にタバコ吸ってるっていうのがすごいなんか憧れというかさ、そのタバコ組だけでなされてる話があって、いやちょっと私もタバコ吸って入りたいなとか本当に思った時も多いぐらいね。まあでもみんなとなんかね、年とともにやっぱりやめていかはったけど、タバコをね、しゃあけどやっぱりほんまに女優さんたちもみんなタバコ吸ってたな。だから、あ、声の良さとタバコは関係ないんやって。なんか通る声とか潰れる声、潰れへん声とかとタバコっていうのは関係ないんやってなんか思ったんですけど、この前またそれがね、ボイストレーナーの先生のせいで立証されてしまいましたけど、関係ないんやって。それでもこんだけ通る長いブレスの声が出るんやみたいなね、はぁみたいな感じでしたけどね。面白いよね、やめられないんだね。そうだから、やめられた人っていうのはやっぱりどっかでやめたい、やめた方が楽になるのになっていう思いがある人はね、やめれたっていうことになるんでしょうね。面白いよね。せやな、あとまあ一番難しいのはその物理的なことよりもやな、人との執着を切るっていうこと、執着をやめるっていうのはね難しいね。なんか対人やと、 タバコや酒のように自分との戦い、まあでもな、人との縁を切るっつう縁を切る身も蓋もない言い方やけど、縁を切るっつうのもこの人と縁切りたいな切りたいな切りたいなと思ったら切れるんでしょうね。なんかそう、この人がいないと私は生きていけないんだとか、なんかそこに執着をしてる自分に気がつくとね、やめられるのかもって感じですね。ね、例えばそのなんや別れた恋人やったりとかさ、なんか自分はすごい付き合っていきたいと思ってる友達やのに、すごい友達の方からすごい避けられちゃったとかさ、なんかそういうので、私はずっと親友やと思ってたのにみたいなさ、でそういうのでなんか恨みに変わっていったりとかする時あるじゃないですか。でもそういう時ってなんか全然良くないじゃん、その友達に対して。いや私の気持ち分かってほしいってずっと思ってたって、自分に対してさ何にもいい影響がないし、でもう友達は 何が気に食わなかったのか本当に分からへんけど、すごい私のことをあんなに仲良かったのになんかプイってしちゃって、全然こうこっちをもう戻ってきてくれる様子もないみたいな、なんかそこにやなエネルギーを、最初はねなんかどうしてって、私の何がいけなかったんだろうとかって働きかけるけど、やっぱりそれでも帰ってこないというか、しかとされるとかさ、なんかそういうのんやねやったらね、もうなんか、まあ、最近思うはやっぱり人生そんなに思ってるほど長くもないので、やっぱり自分のことを大事やなと思ってくれる人と一緒にいた方がいいに決まってるので、自分のことを大事に思ってくれない人からはシューって自分から距離を置いてしまった方が早い早いしハッピーと思いますね。ただな、なんかそこにやっぱり思いが強いとさ、あんなに仲良かったのになとか、あんなに楽しかったのになとかさ、すごい執着が強く出ちゃうと本当にこう離れるのに時間がかかるというかね、というのはね、分からんでもないんやけど、なんか本当に誰も幸せにならないからね、本当にそういう場所からは身を何とかして離す、物理的に考えないようにする時間を作るとか、距離がすごい近い人やにやったらもう距離を取るなんや、例えば会社の同僚とかねやにやったらもう会社を自分が辞めるとか、本当にそれぐらい物理的にもう会わんようにするっていうのがいっちゃん早いので、そんなことできないって、会社を辞めるとかできないとか、この人といちいち行くとこ一緒だから離れるなんてできないっていうのもなんかね執着する理由にしてるねやと、なんとなく思うんですよ。だからなんかそれを理由にしてるだけで、本当は離れようと思ったらね、人間なんて遠くに離れられるんですよだからなんかそこをね、もう見えへん遠い距離のところまで自分がダッシュで逃げるみたいなさ、もう執着してんな私って思ったらね、もう気にならないところまで距離を取る、心の距離も物理的な距離も取るっていう風にすると、なんかそのね取った距離の間にいろんな別のものが入ってくるからさ、まあ、別の仕事で忙しくするとか、なんか本を読んでその物語の中に没頭するとか、まあ、それこそゲームするとかさ、いいよ豆もらいいやとかさ、なんかそういう違うことに没頭する、違う時を過ごすっていうことで、その執着してる人のことをさ考えないで済む時間っていうのを少しずつ増やしていくと、なんか自分の時間がちゃんと戻ってくるっていうのかな、なんかそういうのがあるような気がしますね。なんかね、私もその やってきたその踊りのことやったりとか、その一緒にやってた仲間とかさ、なんかうまくいかんくて、で自分なんか膝も怪我したりとかして、ずっとすごいジャズダンスやりたかったけどもう踊れんくなって、でもなんか私にはすごいあの場所が必要やったのにって、ものすごいそれしかないのにって執着しちゃった時期というのがあって、でも踊れなくっても 別に私には他にいろいろやりたいことがあるじゃないかと、なんかそこを認めて楽になったかなって感じですね。やっぱりね、なんか一番踊りたい時期に怪我しちゃったから、なんとかしてその世界に入れないものかとジタバタしたし、なんかその世界で輝いてる人のこと羨ましいなってすごい思った時期が長かったんやけど、なんかね、歌もっとその時にね、あ、もっとギター練習して歌えばよかったなとかなんかね、今はねその飛んだり跳ねたりしないフラメンコっていうのを見つけて、あのそこを深めていく楽しみっていうのにまた出会ったから、全然もうそのジャズダンス今でも好きですよ、好きやけど、あのガシガシ踊るっていうことに執着っていうのは本当にあの全然なくなったんですけど、やっぱりね、なんかその違うところに自分の心をあの持っていくっていうことで解消されるっていう感じやったかなと思うんですよね。だからもうほんまにそれはあのただの執着心やから、あ、本当に自分ってものをもっとね、あの自分ってものをそうね大事にすればっていう感じですね。なんかいても辛くなるだけのところから自分の身を剥がすっていうのかなっていう感じにした方がもう自分がハッピーですよっていう感じやなと思って。そうなんですよ、なんかあの豊かで人生数十年ねえ、わからないじゃないですか、本当明日もわからないですよ、みんなそうですよ。せやからそういう嫌な気持ちで心を満たしたくないですねというのがありますので、ちょっとね皆さんもハッピーで入れたらいいねですね。ねえ、でも私はね酒はやめれん、あの一日酒はやめれんって言うたら私ものすごく飲める人みたいなんやけど、全然飲める人じゃないねんけど、一日一杯のビール、あのプシュってして帰ってきてビールって、あれだけはねなんかねやめられないですよね。だからちょっとしか飲まへんねんけど、必ず一日一杯プシュをしたいので、休肝日は厳密に言えばないわけですよ、私ずっと1年365日ないんですよ。よほど、あ、ちょっと熱っぽい、ほんまにしんどいや、もう寝るわっていう日は酒飲まんとこって思うんですけど、それ以外の日は飲みたいと思っちゃうから、あの休肝日作ってあげやななって思うんやけど、休肝させられてないよ、肝臓ごめんよですね。まあ、でもねそれはねやめやなあかんなやけど、ものすごく一日のうちのお楽しみなので、もうそこはねやめられたにはならないです多分欲しくないと思うまで、あの一日一杯のビールはやってしまうと思うんですけどね。ですね、あとあのやめられたらいいなは夜更かしやねんけど、でも夜更かしもねその時間が楽しいからやめられないというような、ことでございますね。まあ、だから私がやめられたのは、ゲームと爪を噛むことだけとお考えください、はい。皆さんはこんなんしたらやめられましたよ、いや酒やめられたっていう人の話聞きたいわ、もうちょっと事例をください、はい。ということで次回ですね、次回のトークテーマは、あ、決めてない、いやー言うよ、いやー言うよの後はラリルレロか、ねー何にしよっかな、ルールってまだやってへんかな、ルールっていうことで喋りましょうかね、はい。ということで、X などではハッシュタグりょうともこ PBRR でポストをしていただけましたら嬉しいです。それでは皆様良い1週間をお過ごしください。りょうともこでした。